理部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥襟部長の柔道談義、パーソナリティの奥襟部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあだこうだお話をしていきます。ただ奥襟部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、花粉が巻き始めました東京でございます。東京といえばもちろんこの方、両襟派社員、
こんばんは。ようやく奨学金を完済しまして、みんな大好き料理です
はい、
ありがとうございます。花粉が
ね、
そろそろちょっと舞い始めてるなという気配が、
うん、そうね、
あります。
今日マスクね、
して今日はマスクをして、例年だともうこの時期だともうズルズルなんですけど、うんうん、まだですね、
マシな方、
まだマシです、耐えてます。
だからあったかい日が来るとやばいんでしょ。
そろそろこの天気的に来るかなって感じです、うん、
なる
ほど
ね、
はい、
まあ、そういうこと
で、まあ、そういうことで、
早速いつも通り、
はい、
その前にね、我々にとって嬉しいお知らせはあるじゃない。終わったと思われてた、
それだ
ポッドキャスト、ゆりきゅうさんのポッドキャストが、
はい、
新しいタイトルなんだっけ、
ゆりおか超特急のポッドキャスト、かりそめブギウギ
やった
やったな
びっくりさせやがってゆりきゅうの野郎
本当にね、事情は、
うん、
あ、ごめんなさい、私ですね、うん、公開収録の行ってまいりまして、まあ、なぜ、
うん、
無謀な企て、
うん、
終了したのか、
うん、
その辺の話聞けるのかなと思ったんです、うん、ちょっと聞いちゃいけない感じがありましてですね、結局分からずに、まあ、新たに
変わったよね。
変わりました。
もう片方の方が、
ハイブリッド立花さんと一緒にやられたんですけど、
うん、
まあ、放送作家の方だったんですが、うん、変わって、
うん、
テラシマニアックさんという芸人さんで、芸人一芸人オタク、
ああ、それ聞いた、僕第一回聞いた。
あの、本当ですか？
パイロット版と、
ああそうそう、パイロット版、
パイロット版異常に音が小さいんだよね
あ、そうでしたか。
そう、パイロット版と第一回聞いた。
ああ、なるほど、すごく詳しい、うん、マニアですね。
らしいね。
はい。まあ、その掛け合いで。
なんか、じゃあもう片方でその人は何かあったのかな。
だかなと思います。
そうだよね。
うん。立花さんに何かがあったのだろうなとは思うんですけど。
あ、まあ、まあいいや。
いや、まあ楽しみに聞いていきたいなと思って。
またもう貼っとくんで。
はい。
ぜひお聞きいただければなと。
ぜひぜひ。
ゆるきゅう推しとしては、
ね。そうですね。
まあ、そんなことで、
はい、
とりあえずいつものオープニングトークから行きたいんだけども。
はいはい。
久しぶりに名古屋に行ったんですよ。
お、
で、この話はしたことないと思うんだけど、
はい、
僕名古屋行くと必ず食べる駅弁があるんです。
はい、
まあ、したことないでしょこの話。
聞いたことないと思います。
あのね、びっくり味噌カツ弁当
ある
っていうのを食べるんです。
あるわ。
でね、
はい、
僕久しぶりの名古屋だったんですよ。
はいはい、
中身が変わってましてね、
びっくり味噌カツ弁当の。
そう、あのね、まあ味噌カツ、まあ当然ね、名古屋といえば味噌カツ、はい、まあ駅弁でもいくつか種類あるんですよ。
ありますね。
僕はそのびっくり味噌カツ弁当、まあ、うん、びっくり味噌カツというぐらいだから、うん、まあカツ自身も大きいんだけど、
サイズのことですよね。そう、びっくりするっていう。
すでにそうカツ全体がもう味噌に使ってたような、
はいはいはい、
全部が味噌がついてるパターンと、
うん、
後から、
はい、
味噌だけちょっとソースのようにちょっとついてるケースがあるけど、
はいはいはいはい、
俺は全部が使ってる感じが好きな
んです。好きなんですね、うん、はい、はい、
で冷えててもなんか味噌カツって美味しいんですよ、
うん、ない
ですよ、
ない、ない、はい、はい、はい、はい、
で味噌カツ弁当は以前は、
はい、
なんとね、ナイフとフォークプラスチックの
お
ついてて、それ自分で切って食べ
てた。そんなにでかい、
これが、ね、食べにくいことこの上ないわけ。
それはあのこう切ってはあるんですか。
切ってない、
もう1枚
1枚
かつ1枚を自分で切る
んだ。そう、で、まあ隣の人に意識しながらね、は
い、なるほど、
こう切ったり
とか、新風の中で
そうで、まあもうえいと思って、えいママよと思えば、はい、もうそのままガブリ
と。ああ、そうですよね。
まあそんなことも葛藤しながら食べる、
はいはい、
のが、
うん、
リニューアルされてて、
はあ、
2つ大きな変化があったんですよ。
なるほど、なんとなく察しは
分かる、
うん、
まず1つ目、
バーバン
切られてます。
ああ、そっちからいきますか。
もうフォーク
切られてる。じゃあフォークとナイフは
ない、
ない、
もう食べよいように切られてる。
ああ、
で多分僕はね、はい、このリニューアルにあたって、はい、その多分社内会議でね、
うん、
やっぱりあの分かんないアンケートかなんか、うん、取って、うん、食べにくさっていうのが一つのキーワードだったと思うんだよね、
はいはい、
だから食べにくいから、うん、もう切っときましょうと、
うん、
いうのが多分一つ目の改善だったと思うんだよ、うん、
なるほど社内でも
ね。そうで2つ目
バーバン
俵型ご飯。
あそっちあのあやてっきりだちょっと味噌が
味噌はそのままです。
そのままですか。使ってなくなってるわけじゃなくて味噌そのままで。
そう。
俵が
もう
これはちょっと致命的ですね。
一番僕が、
はい、
ご存知ですよね。
はい。
もうこのヘビーリスナーさんならもう皆さんご存知です。
はい。
いかに僕があの俵型ご飯を憎んでるかっていうこと。
そうですよね。
だこれもさっき言った通り。
はあ。
食べやすさというキーワードでリニューアルしたと思うんですよ。
だから結局いずれも一口かやっぱその
そう
手をかけずに。
そう
俵型はその必要ないな。
もうね開けた瞬間もうだから僕ね見ないんですよもうあのいつも行ったら
ちなみにもうまだダメなんです
よ。まだダメです。
そういうことですね。念のためですけど、
うん、まだダメなんです。
念のためですけど、
てかもうなんかねもういやもう厳密に言いましょう大丈夫なんです。でももうダメなんです。
そうですよね。そうですよ。そういう意味では大丈夫だとは思うんですけど、でもダメなんですよ。
そういう意味では大丈夫なんだけど、まあそういう意味でダメなん
です。ダメなんですね。わかるわかる。
で、
そうですよね。
もうね、いや何が起きたかと思って、だから乗って、
はいはい、
名古屋から東京に戻るとかだったんですよ。
はい、
でもうあの 見ずに、
うん、これ、まあ、これだと、うん、もう名古屋といえばこれだから、
はいはい。はい開けた時に、だから初めにだからそのナイフとフォーク、プラスチックのね、
うん、
そうなった時に、あらと思ったわけ、
うん、若干ちょっとそれも楽しみに
そうそう
言ってた部分。
だからなぜかっていうと、はい、僕窓側に座ったんだけど、B 席に誰か座るかどうかっていう A 席だったからね、
はいはい、
座ったら嫌やな
ちょっと切りにくいなっていう思いがあったわけ
です。脇締めなあかんなみたいなのが
なるほど
あってね、
はい、
でも、うんまあ、いなかったから、
はい、
あよかったよかったよしよしよしと思って、
まあ、自して
そうでもあれないなと思ったんで、
はい、
まあでもいいやと開けて、
うん、
本当にねカツの切られてるの後から気づいたんだけどまず俵型ご飯に目がいって
もうそれはそれは
一回閉めたよ。
それびっくりですよね。
開けて一回閉めて、ま、ちょっと窓を外見てもう一回開けた
まさかと
まさかですよ俵型。
あ
いや残念
それは残念そ極まりないな。それは
閉めたまま、
はい、
ググりました。あのビッグエビ探す
の
さあね2014だったかな15だったかな、
はい、
そんなに食ってなかったかなと思ったけど
もう2年3年前、
ね、リニューアルって書いてあって。
なるほど。
写真があって
食べやすく俵型にしました。
書いてない
書いてない
んだけど切ってある写真と俵型が書いたの写真があってあるじゃん Google さん画像が出てくるから。
ああなるほど。
あれ俺の知ってるいや蓋そのものは僕のよく知ってる蓋なんですよ。
それはもう気づきにくいわ。
何にも変わってない。
いやそれは気づかない。
開けたら
出てきた。
あの、ね、
びっくりだ。
もうはっきり言わせてもらいますが、うん
はい、
遺憾の意を表明させていただきます。
ついに出ました。
で多分これ食べることないんです。
そうですね、
まあ、食べましたよその時は。
その時は仕方ないですよ。それはまあそれはもう食べないと思う、う
ん、ダメだけど、まあ、食べれないことはないから。
そうですね。もうダメじゃないからって言ったらおしまいだけどあのでもダメだから。
でもやっぱりね美味しくないと思った。
全然違うんですね。
やっぱほぐしたの方が美味しいと思った。
そりゃそうだそりゃそうだ。
だからちょっとそこはね、
うん
まあ、ちなみにねあの味噌カツ弁当はほとんどが、
うん、
あの温泉卵というか半熟卵みたいなものがついてるケースが多いんですよ。
あそうですか、
うんまあ、半熟卵
そうなんでしたっけ。
でそっちは分かんない分かんない。俺あんまり食べたことないけどそれもそれ面倒くさいから好きじゃないの。
あそうですね。
それも脇締めなあかんからです
。なるほど。
でそういった意味では、まあ、いろんなバランスが良かった。いろいろな楽しみ、そのちょっとした苦行、切らなきゃいけない苦行も含めて、
うん、
好きだったのになっていうことで、
いか
に。
いやでも名古屋で買う駅弁は比較的なんかでかいイメージがある。あ、全部
あの名古屋コーチン的なものとかも、ね、的な
ものもエビフリアーと
エビフリアーと
味噌カツセット、
詰めすぎ詰めすぎ詰めすぎ、
なんかその箱が大きいイメージ。
なんなら松坂牛系もありますよ。
ありますね、
うん、もうあるんですけどね。
でも買っちゃうね、
いやちょっと
これはちょっと遺憾の意を表明されたということで、うん、
写真もまた入れときますけどね。
入れたくないけど、
うん、入れときます。できれば前とビフォーアフターがあればちょっと撮っておきますけどね。ちょっと皆さんもちょっとね、ググってみてください。
まあ、なかなかねそういう人がいっぱいいればそうならないんでしょうけど、まあ、多分全国で一人じゃないですか。そこで遺憾の意を、ま
あ、なんなら全国的に言うとあれ食べやすくなってよかったなみたいな
そっちの方が多分多いのかもしれないですけどね。
まあ、ちょっと、まあ、これちょっと申し上げておきます。
はい、ありがとうございます。
もうこれ結構喋りましたけど、
そうですね。はい、
今日は、ね、はい、本題、今日は4月の1日、2日、
いよいよ
出ますね。まあ、我々が福岡といえばこのことですね。はい、
うん、
全日本体重別選手権の、
はい、
展望について、
はい、
2週にわたって、
あ、
やりたいと思いますので。
大変だな、2週も。
2週にわたってね。もう2週が経ってた瞬間に、チャラエリさんと
ちょっと外れ会か2週外れ会って思われないといいな。
そうだね、そうだね、
うん、
はい、
当てたい、
はい、お話ししていきたいと思います。よろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ今日も楽しくお話しましょう。奥襟部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、
いつもの男子女子でやってたんですけどね、今回は1日目2日目という切り口で、
新しいなその試みは、
やってみたいなと、
はい、
いうことで。
なるほど。
今年テレビ中継ありますね。
ございますか。
あのフジテレビさん独占放送ということで、
これはまた
これ難しいですよ。
仕上げますかね。
時間帯ちょっとね、あの混乱すると思うんで、はいはい、あのよく聞いてください。
20何時だろう
よく聞いてくださいね、
はい、
1日目は4月の1日の25時59分から27時15分まで、
はい、あ、渋いな。
でこれ混乱しますよ、はい、2日目は4月2日の16時から17時25分、
日曜、
ね、つまりね同じ日と
同じ日ですね。
なんで1日目25時59分にしたんだろうね。
そうですね、1時59分
1時59分
もう夜中の2時から3時15分までやると、
うん、そうそうそうそう、
その日の夕方だ、まあ、日、まあそうですね。
そう
か、
まあ、場所はいつも通り福岡国際センターで、はい、特別協賛刀剣さんと三井瀬戸会場さんという、
ね、なるほど、
うん、進みますね、はい、ということで1日目なんですけどね、1日目は男子が軽いクラス、
はい、
女子が重たいクラスということになっておりまして、男子がマイナス60、マイナス66、マイナス73の3階級、女子がマイナス63、マイナス70、マイナス78、プラス78の4階級、はい、計7階級、
はい、これはまあ
どこか行きますか。
どっから行くか、まあ男子
60
からじゃないですか。
ね、じゃあ男子60から行きます。
はい、
男子60キロ、これまあ毎回8人が選抜されますけれども、ね、
もう今の旬な8人が
来てますね。まあ高藤選手、田中選手、うん、大島選手、米村選手、長山選手、青木選手、志々目選手、林選手。
はい。
まあどうでしょうね。
まあそうだな、
あのヨーロッパの結果は、
はい、
高藤選手がパリで優勝、その他の選手は
長山選手はちょっと待ってください。
あれこれ藤坂選手出ないの。
あ、そう、藤坂選手はでも60の藤坂選手は出ないんですよ。
あ、そうか。
なんかでも藤坂選手優勝してましたよね。
そうだよね。デュッセルドルフはデュッセルドルフは60キロは、
確かね、派遣なしだったと思いますね。派遣なしだったと思いますね。
そうかそうかそうか。ってことは高藤選手ぐらいだったのかな、結果残したのは。
そうですね、ここ、あ、いや ローマでやっぱ藤井坂選手は
優勝してる
んですよ。
なんだろうね、なんで出ないんだろうね。
国学院だ、弟ですかね、
うん、
出てないんですよ。いやちょっとそれは違和感というか、あ、出ないんだと思いましたね。
あとほらあなたが好きな、
はい、もういよいよもうやっぱり
ね、
もうちょっとやっぱ、まあ、結果も
そうね
出してないし、
山本選手は
山本選手も
出ないと、
今回出ない、
長身からの内股が出ない。
そうですね。あと古賀息子も、
あ、まだちょっと早いな、
まだ出てないですね。
ただどうですかね、そういった意味では、
そういった意味ではまあここはやっぱり高藤選手が、
まあそうだよね、
まあでもな、この大会優勝しないんだよな
優勝しないそうなんだね、
ここで優勝しないでおなじみなので
そうだよ、ね、
毎回優勝候補だって言ってますけど、
そうだよね、
青木選手、あ、そうだ、
グランドスラムでぶち投げられたのは
永山
選
手が、だから東海大の後輩で逆山の当たるとしたら決勝ですけど、
まあそうだね、
こうだ、いやでもまあ次やってらどうかなっていうと、やっぱり部はあると思いますよ、
高藤。でも高藤選手、大島選手とも当たるじゃない。
大島選手も苦手にしてますからね、高藤選手は抑え込まれちゃうから。
でも青木選手も負けてるし、長山選手も負けてるし、大体苦手なんだよ。
そうですね、これ誰に負けてもおかしくないですねそういった意味では、
だからまあ高藤選手本命で大穴どうしようか、ダークホースというか対抗というか、
そういう意味では大島選手、長山選手、しし目選手、
多いわ、だからだから青木選手も入ってくれるの多いから、だから一人言うと
大島、
あ、僕も
大島だろうな、
な、俺もそう思う。だから準決勝ではピンチだね、
準決勝が山ですね、うん、
ということで、高藤選手が順当だけど、うん、大島選手が来そうな気がする
というの
が
単に予想、ね、
は
い、
マイナス66
きた、
阿部選手、立山選手、高城選手、藤坂選手、磯田選手、丸山選手、橋口選手、高市選手、
うん、仕上がってる
阿部選手、今日調子いいね、
いいですね、
ね、
パリ優勝でしょ、もう決勝こそね、1本取れませんでしたけど、うん、あと全部1本勝ちだし、
俺もだから硬いんだよね、本当は
硬いですよ。ただな、優勝しないからな、こう下は下は去年下下は下は去年下、
ここはそんなおなじみではないよ
そうだ、下は
逆にほら、海老沼選手、
海老沼選手はちょっとここで
ねえ、ボコボコにしたじゃない、
やるからな、これやるだろうな、
どうでしょう、
俺もうちょっとね、一皮むけた感じがあるので、
そうなんだよ、ね、
これしばらく負けないんじゃないかと思いますよ、
う
ん、
じゃあ、あえて感出そうよ、
あえて感出しますか、
あえて勝てる可能性があるとしたら、
まあ仕上がり具合にもよりますけど、
うん、僕丸山選手、
ああ
ちょっとね、仕上がり具合、橋口選手どうかな、まあでも伸びてきてる感じはするけどね、
そうですね、うん、橋口選手、磯田選手というのはまあちょっと若手で、
うん、そうね、
いやでももうでもね、この中条選手にも負けないと思うな、阿部一二三は、
そう思う、ここのブロックには負けられていない気がするな、
いないですね、だからそうだ、丸山、橋口あたり、
まあ潰し合いだからね、ここね、
そうですね、まあ、高市選手も黙ってないと思いますよ、
うん、僕はでもね、ちょっと丸山選手が上がってきそうな気がする、
丸山スペシャル
そう
の息子でおなじみの、
おなじみの、
はい、
うん、
なるほど、
ということかな、だから阿部選手で
本命の対抗で丸山選手と、
うん、
うん、
まあね、磯田選手もそういえばデュッセルドルフだっけ、
2位
2位になってたよね、
そうですね、
あ、まあ、
とかですので、まあ、
あの地味な足技でおなじみの、
地味ですからねもう風貌といい体型といい柔道スタイルといい、
う、ね、
もう地味な、
地味だよね、あ、頑張ってまいりましょう、
はい、
マイナス73、
はい、来た、
橋本選手、福岡選手、土井選手、吉田選手、立川選手、山本選手、中谷選手、竹内選手、
あ、
これなんかもう今となってはさ、
うん、
もう総一、これも
総一で決まりだみたいなことになってましたよ、
ね、
大野選手欠場ということで、
あ、そうそうそう、
でほぼほぼもうこれは、
まあ、
これ世界選手権の予選もまあ兼ねてますので、
ヨーロッパも出てないし、
これ予選でしたけど、最終選考でしょ、最終選考で、うん、そういう意味ではもうね、橋本選手で決まりじゃねえかみたいなことを何かで読みました、
ね、
なんだか、
でもこれもでもそうだよね、
でもまあでも中谷選手も出ますし、
でもなんか部が良くない、橋本選手の方は
いい、ちょっとね、今は一番乗ってます、
うん、そうだよね、うん、ここはちょっと
パリも優勝してますし、
してる、
派手さはないかもしれませんけど、
でワールドランキング1位じゃないね、今、
あ、 確かね今ね、
ね、
2位、
あ2位か、
オルジョフに次いで、
いやでもパリ勝ったから、あパリの後で2位か、そうかそうか、
そうですね、そうですね、
いやこれ、
そういう意味じゃもうね、よほどのことがなければ
これ、だから吉田さんも叫ばないんじゃないの、
もう
もう順当すぎて、
そうですね、もう運転もさせないんじゃないですか、
もうバーベキューつい
ていかないですよね、
ついていかないんじゃないかな、ね、ここはちょっと硬いかなって、はい、だから中谷選手がどんだけ復活してるかだね、
そうですね、
これで僕勝ちしたら分かんないけどね、うん、実績あるからね、うん、女子、うん、マイナス63、
あ
野地選手、大隅選手、鍋倉選手、佐藤選手、峰井選手、荒木選手、津金選手、佐藤選手、
な
ここは、
ここは
野田代選手欠場、ね、これやっぱそうだよね、野地、鍋倉、峰井で、あ津金ね、
津金もいますから、津金選手も、まあ、まだまだいきますよ、
どうどうこれ僕じゃあ正のってい
うの、そうですね、もうそれ
言
う、
でも多分はあの多分ずれると思うな、
ちょっとねここについてはみんな誰が勝ってもおかしくないので、うんね、ちょっとここは意見分かれるかもしれませんけど、まあまあ、せーの、ミネイちゃんそういう意味でちょっと噛み合わないのがありましたけど、まあもうミネイ
ミネイだな、
ミネイちゃんだな、
頑張れと、
いや彼女は、ね、
これもヨーロッパもみんなちょっとダメだったんだよね、
うん、ちょっとね当たりが悪かったみたいなことは言われてますけど、うん、まあ当たりが良ければ悪ければ強い人は勝つので、まあ そうね、そうは言ってもでも、うん、ミネイちゃんはね、
いやちょっとでも分かんないな、
分かんない、これはでもみんなね、
まあでも柔道団員的にはもう守備一貫してあた
ね押してますから、
そしてフジテレビのあの煽り、腕がバーン、
腕がブン、
ね、
ブンでもあの
たわわなね、
たわわな腕が出て
頼みますよ、マイナス70、
はいババン、
新井選手、池選手、前田選手、中井選手、新添選手、柿澤選手、大野選手、宇野選手、
うん、調子いいですからね、
調子いいし、ここはもう、あでもさ、うん、やっぱり新添選手でいいんだっけ、これ
新添選手ですね、ちょっと私は押してるんですよ、ちょっとただね、やっぱりこのヨーロッパ、
でもね、僕はやっぱりチーズちゃんが調子いいでしょ、
調子いいですね、
パリ、
どうパリ、デュッセル、
両方取ったんだっけな、
取ってますね、
いや、調子いいよね、
なかなかですね、いいですよ、パリも優勝してますし、
まあ、立本選手もいないし、
いないし、これは普通に行くと、ね、
いけるはずなんだけどな、
ヨーロッパオーバーバルドは大野選手が取ってますけど、う
ん、まあね、
デュッセルはそう
取ってるからね、うん、まあここは行くでしょう、
これはね世界選手権一番近いのはやっぱり地図
選手だったんですよ、足元スクワードしたら1回戦の池選手だよ、
あり得るな、
ここが一番怖いね、
これはあり得るな、
あの初戦ってこともあるし、体も動いてないし、
池選手はもう本当になりふり構わず、
そう、
うん、もうぶつかってくると思うんで、
なのでちょっとこの1回戦乗り切れば、
はい、
勝ち方次第だけど、まあ行くだろうと、
どんどんと行く気がしますね、
マイナス78、
はい、
佐藤選手、高橋選手、濱田選手、小和田選手、梅木選手、吉村選手、高山選手、泉選手、
あもうこれももうみんな名前はね、いつもの、ね、いつものメンバーですけど、
ここ難しくない、
難しい、
毎回難しいんだけど、
ね、難しい、
でも佐藤選手なんでしょ本当は、
まあそうですね、
どうだろう、梅木選手も、
ね、梅木選手もね、優勝したんですよ、
デュッセル
で、うん、ですので順当に、本当に順当にいけば佐藤梅木の決勝戦みたいな構図かなとは思うんですけど、ここは結局ね、
まあ、でも浜田選手の寝技も、ね、
ありますし、尾形選手はちょっとここのところ、うん、負けが込んでる感じ、
高山選手、
ね、高山選手もいますし、若い泉選手、
これどれをしとく、段階的に
最終的には、まあ、高橋瑠衣選手
OG 技研、
OG 技研、
あの小賀さんが、
あの小賀さんがもう首単独なんで、
まあね、まあ、梅木選手のマッサージもちょっと見たいところだけどね、
見たいけどこれは分からないな、
僕ね、
お
濱田選手、
結局濱田選手と高山選手が決勝をやるみたいなこのパターンあるじゃないですか、
進行が難しくなるっていうね
その
いきなりマスチさん頭抱えるできるやつね、
うーってなるっていう、この
78プラス78、
はい、
朝比奈選手、山本選手、立本選手、稲森選手、山部選手、富田選手、曽根選手、井上選手、これ全員出てきたね、ちゃんとね、
ちゃんと出てますね、
あー
これはでもね、
勢い的に朝比奈選手なのかな、
そうでしょうね、
うん、だから曽根選手がまた決勝で来るかどうかだよね、
ここで来たらね本当にもう面白いですよ。
もうね朝比奈選手に勝てないと思うんだ、その選手まだ。
はい、直接当てたらちょっとあれ
でも、ね、曽根選手が苦手なのは、はい、富田選手だと思うんだよ。こういうタイプの方が苦手だと思うんだよ。ただ山部選手が上がってきたらその選手また食う可能性ある。
山部選手だと曽根選手はもしかしたらいける気がしますね。
食う気がするんだよな。ちょっと稲森選手は最近ちょっとあれだからな。立本ここで来たらまた復活って感じだけどね、うん、でもやめてほしいのは結局立本山部みたいな決勝ね。
立本山部みたいなまた増地さんがうんってなるっていう
まあ東京に向けては本当は朝比奈、
まあそうですね、朝比奈曽根がやっぱり東京に向けてはこれからの選手ですけど、うんね、じゃあ今年の世界選手権誰かってなると、うん、普通に山部選手がもしちゃんと優勝したら、
まあ
行くんじゃないですか、うん、これは。
まあちょっと僕は朝比奈推しでいきます。
お
という感じかな。
うん、初日は、は
い、初日はこんな感じです、うん、来週2日目の話をしますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
お便りの方を引き続き募集しております。
はい、
今日はこんな感じでさらっと終わります。
そうですね、
はい、
じゃあ来週もまたお楽しみにということでお願いします。
というわけで、はい、今日も男子校話してきました。ありがとうございました。
それまで。